全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌10番。祈祷いたします。主イエスキリストの御勲により、私どもは救われて今御前にこのように立つことができますことを感謝いたします。多くの人が私どもを愛し、多くの人々が私どもに好意を寄せております中にあって、あなたは特別に私どもを愛し、あなたの愛のみが誠に真実で常しえに変わらないものでありますことを御前に告白いたします。あなたの恩恵みによって私どもは日々支えられ、愚かな生活を繰り返しておりますにもかかわらず、私どもはあなたに背く生活の誠に多いものであるにもかかわらず、このように保たれ、このように支えられ、このように生かされておりますことを感謝いたします。ここに御前に召し出されまして、この礼拝を行うことのできますことを、誠に大いなる恵みと感謝いたします。 願わくは与えられております救いがどのような時においても私どもの誠の救いで望みで慰めで助けであることができますように。しかし今御前に出まして私どもが犯してまいりました多くの罪を思い出さずにはおれません。何よりもあなたに対して無関心で心を尽くしてあなたを思うことが少なく他のことばかりに心を用いてまいりましたことを申し訳なく存じます。多くの罪を犯してまいりました身であるにもかかわらず主の十字架の御救いを信じまつるただその一時においてあなたに召されあなたに愛されていることを確信しあなたに捕らえられていることを信じることができまして感謝いたします。願わくはこの礼拝がそのような私どもの感謝の表れとしてまた御救いによって救われております者の幸せを深く考えるときとせられることができますよう導きたまえ。与えられました生活はそれぞれ異なっておりますけれどもどの場所においても私ども全力を尽くしてこの御恵みに応えあなたの御栄が現れるために励むことができますよう導きたまえ。私どもに与えられております家庭の生活、職場、学びやそれぞれの生活を祝したまえ。その生活が虚しさに満たされることがありませんように誠の喜びに満たされ天の慰めを反映するものでありますように導きたまえ。人を愛し愛されることをどうぞあなたを通して深く知るものとなさしたまえ。なお収まるところのない疫病のために苦しんでいる人々をまた救援のために労する人々を助け守りたまえ。あなたの教会に仕える伝道者をどうぞ新たに起こしたまえ。今週西東京教区の覚える武蔵野扶桑教会の上に御顧みを与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第25編6節から7節旧約855ページ。詩編第25編6節から7節。主よ、思い起こしてください。あなたの常しえの憐れみと慈しみを。私の若い時の罪と背きは思い起こさず、慈しみ深く御恵みのために主よ、私を御心に留めてください。新約聖書ルカによる福音書第23章39節から43節158ページ。 ルカによる福音書第23章39節から43。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしていない。そして、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと言った。するとイエスは、はっきり言っておくが、あなたは今日、私と一緒に楽園にいると言われた。十字架という極刑に処せられている、まさにそのただ中にある二人の犯罪人のうちに異なった態度が現れました。一人は議員や兵士たちと同じ言葉で主に悪態をつく。お前はキリストなんだろう。それなら自分自身と俺たちを救ってみろと。すでに十字架にかけられ、このかけられるっていうのはこうぶら下げられるっていうもともとの意味の言葉なんです。十字架にかけられ、苦しみの極みにいながら、主を馬鹿にして、それでいて救いを求める。そこからわかることは、苦しみが人を謙遜にするとは限らないということであります。苦しみによって誰もが砕かれた魂となるとは限らないということであります。もう一人は、ピラトと同じ言葉を持って、主の無罪を宣告いたします。この方は何も悪いことをしていないと。一体何がこの二人の違いを生み出すのでありましょうか。後者のもう一人をたしなめる言葉の中にそれを説くキーワードがあると思います。それは神への恐れです。神への恐れがあるかないか。前者の犯罪者、主をなじってバカにしたこの前者の犯罪者、前の方の犯罪者は最も根本的な問題として神への恐れがない、持っていない。一方、後の方の犯罪者は、このものを叱りつけて言うわけです。少し原文の直訳で、この人の言葉を言い直すとこうなります。お前は、この裁き、つまりこの十字架にかけられているという、お前はこの裁きの中にありながら、なお神を恐れないのか。我々は自分がやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていないと。同じこの極刑という死刑という 十字架刑という裁きを受けながら、同じ十字架の苦しみを味わっているのに、砕かれることがない。すなわち、どこまでも己の力を頼むという幻想の中を突き進んでいき、神様を退けるのです。自分の力は、とっくに限界が来ており、無力なことが突きつけられているのに執着する。そこに。執着っていうのが元々の言い方のようです。執着っていうのが今の多分若い人たちはそっちの方だと思いますので、執着にしますが。どうしても自分というものに執着する。ある先人がこう言っています。幻想という闇の中でのみ執着は繁殖するのだ。あの金持ちが喜びの御国に入ることができないのは悪者になりたいからではない。目を閉じたまま見ないでいることを選んだからだ。この金持ちが天国に入れないというイエス様の話のところの実は言葉なんですが、目を閉じたまま見ないでいることを選んだからだ。だから幻想という闇の中でどんどんこの執着は繁殖していってしまうのだ。とどまるところを知らない。やめられない。この最初の方の犯罪者は実際に目の前にすぐ横にシュエスがいて見ながら、シュエスの言葉を、しかもあの十字架上の言葉を聞いていながら、彼は目を閉じ耳を閉じている。そしてそうやって幻想の闇の中にとどまって執着はどんどん繁殖するばかり。そのように神への恐れを持ち得ない人間の行き着く先は、人をそしり、社会をそしり、捨てゼリフを吐いて死んでいくしかないと、ここに示されるのであります。改めて、神への恐れというのは、いかにして私どもは持ち得るのでありましょうか。この方を見る、この方に聞く、そのことによってこの方のその姿、あるいは行動、あるいはその言葉が、すべてがまるでこう鏡のようになってきて、そこに自分が見えてくる。この自分が そこに、このお方を通して自分を見出していったときに、初めて、この幻想から目覚めていき、いわば恐れが湧き起こってくる。その恐れというのは、漢字で恐怖する恐れでもあるし、それがさらに次の段階に進めば、こう、畏怖する、恐れとなっていく。そこに見えている自分から目をそらさずに、それを見つめ続け、向き合い続け、正直にその自分を受け入れるということは、決してたやすいものではもちろんありません。だから、懸命に抵抗したりするし、否定したりもするし、抗うわけです。しかし、一度見てしまった自分の姿は、まごう方なく自分が思っていた自分が何でもできる自分ではなかったわけです。何でも自分の力でできると傲慢になっていて、自分は本当は神様によって作られたものであるということを無視し、すなわち神様をも無視し、やってきた。 そしてその自分は本当はとってもちっちゃくて無力であり、自分が持っていると思って自負している地位や名誉やキャリアや富などが風に吹き去られるもみ殻のようになっていくのだということを、その次の段階で知っていくわけです。それらに執着してきた結果、これまで一体何を自分を生み出してきたのか、何を自分に引き込んできてしまったのか、この後者の犯罪者は自分の犯してきた大きな罪を認めざるを得ず、そして今葛藤する時間もなく、自分は彼は素直に告白しているわけです。それは主こそ誠の裁き主であることを知った人間の言葉であります。その見舞いにぬかずくしかないことを知っている。もう一つ、この十字架の場面で大事なことがあります。それはこのルカによる福音書にしかない言葉、記事。それは特に前回のシエスのあの取りなしの言葉です。父よ、彼らを許したまえ、彼らは自分たちのしていることがわからないのです、というあの取りなしの言葉と、今日のこの犯罪者の言葉であります。ここにつながりがあるのです。二人の犯罪者は両方ともこの十字架上での主の取りなしの言葉を一番近く聞いていたはずであります。一方は耳で聞いていても実質的には聞いていない。他方は今日のシエスに対する願いをするにあたり、苦しみの中その最も近しく聞いた主の取りなしの言葉に一条の光を見出したのではないか。この主の取りなしの言葉によって、ただ裁きを恐れ怖がったり、あるいは諦めたりするのではなく、まことに神を恐れるものへと変えられていったと見ることができるのではないか。この方は何も悪いことをしていない、そういう方が不法にも罪人とせられ、今共に処刑されようとしている。自分への処刑は当然、しかしこの方への処刑は間違いだ。なのにこの方はその間違いを分かっていて黙って引き受けていかれている。なぜなのか。それはあの父よ、彼らをお許しくださいと、そのなすところを知らないのです、というあの言葉に、この不可解な十字架の奥義が、奥義が掲示される。覆いがかけられて見えなかったものが見えるようにされるのです。すなわち主の十字架が許しのための贖罪の十字架であるという福音の奥義、奥義を掲示されたと言えるのではないか。絶望的だった許しの可能性が本当にこう一条の光のように差してきたわけです。だからこの取りなしをしてくださる方に彼はすがったのであります。彼は言いました。イエスよ、あなたがあなたの御国に入るとき、どうか私を思い出してくださいと。そんなことを言う資格も、願えるような立場もないにもかかわらず、 彼は委ねてすがったのであります。ここで大事なのはあなたの御国と言われていることであります。あなたがあなたの御国に入るとき、だから単に神の国に入るときとか天国に入るときというのではないのです。主イエスに向かってこの人はあなたの御国、御国というのはキングダム、王国なんです、ね、あなたの王国に入られるときにというんです。この小さな言葉の中にある真理は、主イエスはまさに来たるべき王国、神の御国の王権を、主権を有するお方なのだとイエス様に向かって言ってるわけです。今十字架に釘打たれて苦しみ敗北の死を迎えようと一見しているかのように見えるのに、この方は御国の主であり王権を持つ方であり、そういうお方だ。これから惨めな死を迎えるようでいながらです、この人は実はまるで王様が自分の国に、自分の都に凱旋するかのような場面を見ているわけです。今や敗北の淵に沈もうとしているかのようなであるにもかかわらず、この人は戦いに勝利して御国の位につくべき、つこうとしていく王の帰還の時を見ている。この人の言葉からイエスというお方が本当は何者であるのか、それが掲示されていると言えるわけであります。何でもない言葉です。イエスよ、あなたの御国に入るとき私を思い出してくださいって言ってる、ただそれだけのような言葉ですが、この言葉の中にイエスというそのお方がいかなる方か、あなたの御国という、そこからはっきりと示されてくる。まさにあなたの御国にあなたがお入りになるときに、どうかこの私を思い出してくださいと恋い願う。本当はそのことを言える立場にはない。黙って裁きに服するしかない。諦めるしかない。しかし、あの取りなしの言葉がある。自分は確かに聞いた。だから、あの言葉を命綱のようにして握りしめ主にすがる。この自分を思い出してください。覚えていてください。どうかお心にかけてくださいと。今、十字架で死にかかっている今、彼に何ができるのか。もう今さら償いをすることも何もできない。善行を積むこともできない。できることといえば、ただただこの方にすがるより他ないのです。思い出していただけるかどうかそれは分かりません。いや、本来ならとてもそんな思い出してもらうような相手ではありえないわけです。とんでもない罪を犯してきているわけですから。しかし他に頼る方なしであります。諦めて望みを捨てるしかないはずの自分のすぐ傍らに、本当に頼むべき方、頼むことのできるお方がいる。ただ取りなしの言葉が言葉としてあるのではないのです。その言葉とともにこの方は自分の横で 十字架に釘打たれ、その取りなしの実現のために苦しんでいる。理念や理屈ではない、思想でもない、そこにおられるということであります。現にどうしようもないどん底に落ちたはずのこの自分の傍らに現におられる。だから諦めない、お願いする。周りから お前は自分をわきまえないやつだと、どんなに非難されようと、身の程を知らぬやつだと言われても、それでもすがりつく。あのヤイロの娘を癒しに行こうとしたときに、群衆に紛れて何とかしてイエス様の衣に触れようとしたあの婦人のように、この委ねてくる者に対して主は沈黙を破りお答えになった。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいる。今日それはこの人にとって最後の日となるべき今日だった。それがここに主イエスと共なる永遠の今日とされる。一切の罪を許し、至福の場所、パラダイスです。そこに一緒にいてくださるとの約束の言葉を与えられた。パラダイス。それはもともとは果樹園とか庭園という意味の言葉なんです。昔、旧約聖書はもともとヘブライ語で書かれているんですけど、それを、当時の世界の共通語であったギリシャ語に翻訳したんですね。それを七十人訳聖書、セプチュアギンタって言うんですけども、作られているんです。とっても古い時代。で、その時にですね、あのエデンの園のことをパラダイスってギリシャ語で書いた、訳したんです。以来、ついに神様のもとにある情景として、ヨハネの黙示録にもそれがよく反映されてますが、エデンの園のように川が流れて常に潤いに満たされ、そして豊かな実りが満ちている。そういう楽園として理解されるようになったのであります。主イエスもそのような、あの黙示録の最後のところで言うではありませんか、痛みも悲しみも嘆きもロークもそして死もない、そういう御国を、イエス様の王国を、イエス様は楽園だ、パラダイスと言い表されたわけです。そこに今日あなたは私と一緒にいるのだ。償いも何もできなくたって、どんなに愚かで不信仰だったって、いかなる過去があったって、そんな自分を丸ごと委ねてくる者に主はお答えくださる。今日のこの場面、福音の光がこの犯罪人とシエストの一言一言のこの応答の中に、まるで福音の光が閃光のように輝く。今や十字架のこの恐ろしい真っ暗い闇が覆おうとしているのです。しかしこの時に一瞬にしてこの十字架上に福音の光がもうフラッシュのように パーッと輝いている。なんということか。あなたは一人になるのではない。私があなたと一緒にいる。しかもそこはパラダイスだ。これは約束の言葉であります。私どもは新約の民です。主の十字架によってあがなわれ、復活の命を与えられて、新しい契約によって救われた約束に生きる民であります。私どもは洗礼の時に、実は今日のこの主の約束の言葉もいただいている。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいるのだ。主イエスによる新しい契約にはこの言葉も入っている。今日この犯罪人のこの人の傍らに主がおられ、そのお姿を見せ、その言葉を聞かせられたように、私どもも復活の主イエスがこの礼拝において傍らにいましたもうて、私どものすぐ横に傍らにいましたもうて、最も近しくこの約束の言葉を聞かせてくださる。信仰弱く、その約束をすぐに忘れてしまう愚かな私どもを憐れみ、主は何度も何度も聞かせてくださる。だから我らは立ち返ることができる。委ねきれない、情けない不信仰なもののために、主は今日も取りなしてくださり、その言葉に導かれ、促され、背中を押されるようにして、私たちにすべてを委ねる信仰が賜物として与えられて、主よ、イエス様、私のことを思い出してくださいと祈るときに、大丈夫だって、あなたは私と一緒にパラダイスにいるのだ、私がお前と一緒にいるんだ、そう答えてくださる。委ねる信仰をいただいていくときに、神以外のものへの恐れから、人の目や、あるいは自分の健康も、世の中の災害、ありとあらゆるものに対する恐れから自由にせられ、新たな力を得、勇気を持って、わしのごとく翼を張って高く登り、この世を俯瞰して見ることができるであろう。神が一人子を保うほどに愛されるこの世をよく見、そこで自分に与えられた道をもう一度しっかりと見直して、前進していく。その道はパラダイスに至ることを信じ、立ち上がろうではないか。祈ります。主よ、あなたと出会う恵みをいただき、 初めて神様を恐れることを知りました。見舞いに滅ぼされるしかないものが、主の十字架に裏打ちされた取りなしによって、主にすべてを委ねて思い出してくださいと願うことが許される幸いに感謝いたします。あなたは私どもと永遠の楽園に至るまで一緒にいてくださるとの約束を与え、その恵みを先取りして味わわせてくださいますことを感謝いたします。楽園パラダイスへの望みを新たにいただきつつ、なおこの地上であなたがご一緒くださる道のりを勇気を持ってあなたを証しして前進していくものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌14番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。私たちを御力によって作り、大恵みによって作ってくださる神様、皆が崇められますように、このようにあなたによって証人として使わされて、一瞬の旅路を歩んでまいりました。再び御前に集められ、共に礼拝を守ることを許され、ありがとうございます。聖霊の助けによって主の十字架を仰ぎ、復活して今も生きたも主に歩み前、揺るぎない救いの恵みをいただきましたことを感謝いたします。ここにあなたからいただいたもののうちより、感謝の印、献身の印として献金をお捧げいたします。深い憐れみのうちに、これらの捧げ物を受け入れ、尊い御業のためにお持ちくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌542番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。